坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ、子供と遊んでいますと大人ってつくづく頭が固いなと思うことが多々あります。まあ、たまには頭を柔らかくしてみませんかということで、まあ、思わぬ発想が生まれるかもしれません。今年の夏はこのイベントで夢中になって遊んでみてください。一昨年30周年を迎え、今や国民的ゲームともいえるドラゴンクエストと脱出ゲームがコラボレーションです。8月11日から幕張メッセで始まりますリアル脱出ゲームドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出。ドラゴンクエストの世界に入り込んで楽しめる、このイベントの魅力にいち早く迫っていきましょう。ゲストにお迎えしたのはスクラップのコンテンツディレクター吉田貴之さん、そして広報の伊藤博子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3年前ですかね、エヴァンゲリオンの脱出ゲームを私初めて体験させていただいたことがあるんですけれども、それスクラップさんの、
はい、
ですよね。ですよね。もう結構ね、謎解きはほとんど私できなかったんです。まあ、グループなんて他の方がやってくださったんですけども、でも本当に知らない方ばっかりだったので、一緒にこうなんか謎解きをする感じが、子供の頃の探検してるみたいな感じで、それがすごく面白かったなっていう、そんな印象でございます。
ありがとうございます。
はい、このそもそもその脱出ゲームっていうのは日本から誕生したものである。
はい、そうなんですね。もともとはですね、アプリなどでですね結構盛んにあるんですけれども、はい、クリックしたりして、はい、そしてそこのクリックしたところからアイテムを手に入れたりと、あとは謎が出てきて、そこの謎を解くことで先に進めるみたいな脱出ゲームという
ものがもともとありましたという、
はい、ありました。はい、で、それを実際に本当の部屋の中でやってみたら面白いんじゃないかということで、2007年に、弊社スクラップが実際にやったのがリアル脱出ゲームなんですね。
これスクラップさんがじゃあもう本当に日本で初めてというか、もう世界で初めてリアル脱出ゲームを考えたという、
はい、はい、はい、そうです。
そうなんですか。元祖。
元祖でございます。
元祖。
ありがとうございます。
そしてじゃあその脱出ゲームというもともとアプリがありました、ゲーム上でやっていましたけども、それが実際にやってみましょうやということで。
はい、まず最初はですね、2007年に、弊社の社長の加藤がですね、京都のある一室を借りまして、
はい、それマンションかなんか
ギャラリーですね。
あ、ギャラリーの、を借りて、
はい、
で、まあ、その後、女子校を借りたりとか。でもっともっとやってほしいということで、はい、京都から大阪に出て行って、大阪のヘップホールっていう場所があるんですけど、はい、まあ、そういうところであったりとか、でも大阪でもキャパが足りなくなって次東京に進出していって、で東京の場所でやってたところから、まあ、今度閉園後の遊園地で貸し切りでやりませんか、はい、みたいなのでやったりとか、
どんどん広がってい
って、そうですね、で遊園地の後に東京ドームさんからお声掛けいただいて、
ドームに行くんだ、ドーンでもですね、
はい、どんどんと規模が
大きくなっていったと、はい、で今までに360万人以上を動員し、上海、台湾、シンガポールとかサンフランシスコも世界でも話題になっている、はい、ということです。まあ、これね、一回私も体験させていただいてますけども、なかなか説明しにくいのがこの脱出ゲーム、リアル脱出ゲーム
です
基本どういうことだっていうと、どっかに一回閉じ込められると。
はい、そうですね、どこか実際の場所であったりとか危機的状況に、はい、閉じ込められてしまいます。
閉じ込められてるという設定、はい、でそこから始まります、はい、でさっきおっしゃったみたいに謎とか、はい、暗号とかがあって、はい、それを
どんどん解いていく
、はい、
解いていくことでどんどん物語が進んでいって
、はい、そしてクリア、見事クリアしたらそこから脱出できますよと、はい、っていうことなんですね。
ただ本当に脱出できた時の皆さんの笑顔すごいですよ、はい、本当に喜んでいる姿は。
これグループだったりするか、もうハイタッチみたいなとか、ハグとか、
あります
あります、あります
とか、もうそういう
本当にすごい時は泣く人います嬉しすぎて
へー、まあ、そんなリアル脱出ゲームが今回ドラゴンクエストとコラボレーションということですが、実は2年前にもこのコラボはあったんですね。
はい、ございました、はい。2年前のですね5月にですね、はい、初めて幕張メッセの方で行いまして、その時はですね金土日の3日間で、はい、4万人をの方に来ていただきました。はい、まあ、その時はですねやっぱり初めての開催ということもあって、うん、大変な混雑であったりとか、はい、ちょっといろいろとこう不備といいますか、はい、ちょっとお客さんにですねちょっとご迷惑かけてしまうところもございましたので、はい、今回はそういった反省点も踏まえて、はい、今回は6日間
6日間の倍になりました。
はい、倍やっちゃいます。
倍や やっちゃいます、はい、相当混雑が。ドラクエを舐めてたんでしょ、こんなにこうドラクエの人たちが来たかファンの人たちが来たかっていう、
こんなに熱狂していただけるとは思ってなかったので、
なかったっていうような嬉しい悲鳴があっての、はい、今回はもう倍の6日間にしようと、
はい、
まあ、前回はそのドラクエ30周年だったんですね、
はい、
そういうこともあってっていう、
そうですね、その記念もありまして、その記念事業の一環として、はい、コラボさせていただきました。
もうなんかやっぱり私あんまりゲームしないんで本当ごめんなさい、分かんないですけども、その登場人物にこうやっぱり なりきれるっていうか、
はい、
そういう喜びもあったんですかね。
そうですね、今まではあの、うん、コントローラーの十字キーで動かしていたあのキャラクターに自分自身が本当になります、うんうん、はい、実際に歩いて、実際に村人に声かけて、うん、実際に敵と戦ってっていう、うん、自分の体でやっていただきます。あ、はい、
あのなんていうか一般的なというか通常のリアル脱出ゲームというのはあの制限時間が設けられていることが多いというふうに聞いてるんですけども、
はい、
このドラクエの脱出ゲームは制限時間がない。
はい、ございません。最後のゾーマ戦というものだけで、はい、制限時間があるんですけれども、はい、そこに至るまでの物語のはずっと制限時間なく、はい、自由に遊んでいただけます。
じゃあ前回はどれぐらいかかった人もいるんですか。
はい、前回はですね想定ではですね 3,4 時間ぐらいで、うんうん、クリアできるものを作ったつもりだったんですけれども、はい、大体平均して6時間ぐらいです。 あと結構皆さんあ のんびりとあの、はい、フードを食べたりとかして、やっぱり自分たちのペースで物語を楽しみながら進んで いかれていたので、結果として6時間になっちゃったかなと思っております。
そうですね、一番楽しまれた方多分10時間以上いらしていて、はい、でもすごく満足しましたっていうアンケートを書いて帰られてるので、
10時間の方たち、
はい、
へえ、じゃあもう痛かったんだね。
そうですね、
痛いのよ、はい、
もう
中に。
痛いです、本当に、
ね、
あの世界から出たくないんです。
ないんですよね本当閉まってでもまだ痛いぐらいの感じなんですよね、はい、きっとね。あ、そういうことですか、すごいな。そして今回はリアル脱出ゲームドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出ということで、どんな内容になってるんでしょうか。
本当にあなたがドラゴンクエストの世界に入り込んでゾーマを倒していただきます。
ほう、ということで、これはもうこの続き明日以降たっぷりとまた伺っていきますので楽しみでございます。ゲストはスクラップのコンテンツディレクター吉田孝之さん、そして広報の伊藤博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんとドラゴンクエストは一昨年30周年を迎えていました。すごいですね、30周年。子供から大人まで多くの人が遊んだ経験があるゲームということで、でもね、なんかあの昔やったけど最初の方はやったんだけど忘れたなっていう方もいらっしゃると思いますし、
はい、
中には私みたいに実はゲームはやったことないのよっていうような、方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、だから本当申し訳ないど素人感満載ですけども、はい、改めてドラゴンクエストっていうのはどんなゲームだったか、そこからちょっと教えていただきたいなと。
はい、32年前ですね、はい、もう生まれたあの RPG というジャンルのゲームなんですけれども、はい、プレイヤーが実際に主人公となって、ま、世界を脅かす魔王を倒すために、ま、壮大な物語を紐解いていく、ま、途中ではもう敵を倒したりとか、
はい、
あとはある村の問題を解決したりとか、はい、そういったことをどんどん繰り返して最後のボスを倒しに行くという、うん、日本を代表するロールプレイングゲームでございます、はい、1986年に、ゲームデザイナーの堀井裕二さんが作りまして、そのキャラクターを手掛けるのがあのドラゴンボールとか、
はい、
ドクタースランプで有名な鳥山明さん、はい、そして音楽を手掛けるのが杉山浩一さんということで、うん、非常に豪華な、メンバーで当時作られたものになります、うん、それが未だにこう32年も続いているわけですね。うん、
実際にあのゲームをやっていて吉田さん自身がこう面白いなと思うポイントはどういうところですか。
やっぱりですね、あのこのゲームの特徴としまして主人公が一切喋らないんですね。実は他 のロールプレイングゲームだと、
うん、
あの主人公普通に喋るんですけど、はい、これ喋らない。なぜかというと、うん、それは自分自身だからなんです、はい、プレイヤーである
あなたよ、
はい、
あなたがこの主人公ですということで、
はい、
これはもうずっと続いてますでしょ30年以上、はい、それ、まあ、ずっとそのは同じこと
なんです。ずっと続いてる。
主人公は喋らない。
主人公は喋らないんです。
ああそうですか。
なのでより一層この世界に没頭できるんですよね、はい、
これドラクエって最新作は昨年7月に出て、
はい、
まだまだ続いておりまして、ドラゴンクエスト11、
はい、
過ぎ去りし時を求めて、
いやこれも面白かった。
めちゃくちゃ面白かったですね。
本当ですか11は、
はい、
で今回のリアル脱出ゲームとこの11とは重なることはあるんですか、設定とか。
あ はい、そこは、大丈夫です。
あ、そこは、はい、じゃあイレブンやっといた方がよりいいとかそういうことではないんですね、はい、
今回の、ゾーマからの脱出はですね、はい、今までのドラゴンクエストの集大成とも言えるような内容にしておりまして、はい、ドラゴンクエストを一作でも、やったことがある人なら誰でもああこれドラゴンクエストだと思えるような内容にしてますし、はい、もしかしたらやったことがない人が来てもあこれがドラゴンクエストなんだなと、はい、分かっていただけるような内
容。もしかしたらの人ですから私もしかしたらやったことのない私です、
もう絶対に坂上美紀さんでも、もうああドラゴンクエストだって
なって、いやそれはですね、そこかしこで、まあ、目にはしてますけどね、なんとなくは、なんとなくは今回のリアル脱出ゲーム大魔王ゾーマからの脱出ですけど、これストーリーもあるんですかね。
はい、ございます、
はい、どんな、
今回はですね、参加するプレイヤーの皆さんがですね、単なる村人になっていただきます。
単なる村人、
はい、はい、今までのドラゴンクエストは大体あの主人公勇者なんですね、はい、で皆さんは勇者になって世界を救うというストーリーなんです、うんうん、今回あえて村人、
はい、
はい、
ちょっと気持ちは上がりませんね。
ですよね。でも皆さん
勇者から始まりたかったわ村人ですか。
なぜか皆さん普段そんな勇者みたいなことできますかと
あなたはスーパーヒーローかと言われたら、
そうい
えいえと、
そうですよ、
ね、庶民です、
庶民です。でもそんな庶民である皆さんが本当にゾーマを倒します。
倒すことができるようになっていく、
はい、
なんか武器みたいなないんですか。
ございます、
はい、
それは皆さんのひらめきです。
そうきたか、
はい、このひらめきを使って皆さんは旅に出ていただきます、はいはい、どんな旅に出るかと言いますと、今回この勇者、先ほどちょっと出ましたね、勇者がですね、なんと捕らえられてしまっています。
ああ勇者がいないんだ、いないんだっていうか捕らえられてるから、じゃあその勇者を助けに行かなきゃいけない、
は
い、
そうです、捕らえられている勇者を助けることで初めてゾーマを、一緒に倒すことができ
る、できると
ということなんですね。
へえ、私のひらめきじゃ心もとないよ。
いやいやいやいや、大丈夫じゃないですか
こうひらめきって結局はそれは謎解きをしていってっていうことですね。その謎を解くときにあなたのひらめきが大事で、
はい、
でどんどん進めていきますよってことなんですね、
はい、そういうことでございます。
大丈夫かな私とか言って
大丈夫です。いざとなったらですね、うん、はい、あのちゃんとヒントも準備してます、
はい、あ、そうなんだ、はい、じゃあ勇者をそのひらめきを使って勇者を助けました、
はい、
そこまで行ったとするじゃないですか、
はい、
それでおしまいじゃないんですよね。
助けて、そして最後はゾーマと
戦って、大魔王ゾーマと、
はい、戦っていただきます。
はい、
はい、
ファンはたまらない感じなんですね。
はい、そうですね。ツイッターとかでももうざわざわしておりました、はい、
あ、今もうすでにざわざわ
ゾーマかーって言って、
へえ。あとその3以外にも何かここから色濃くなんか影響を受けてるとかっていうのもあったりするんですか。
はい、今回はですね、はい、まあ、ボスは、ドラゴンクエスト3の、ゾーマなんですけれども、うん、今回シリーズをまたいでのコラボということで、
はい、
ドラゴンクエストシリーズ唯一のオンラインゲームであるドラゴンクエスト10の世界観を今回お借りしようかと思っております。でプレイヤーの方々から実際にゲーム内の写真を背景として募集いたしました。
はい、
でそれを今回実際にゲームの中で幕張メッセの方で使わせていただきます、はい、こちらも本当に世界観として使わせていただいてますので、はい、あの10をやったことがなくても全然あの大丈夫でございます。
わかりました、ここまでわかりました、はい、どうにかわかりましたということでねえ、まあ、ゲームと違うのはいろんな謎解きをしていくということで、まあ、少しずつ世界観が分かってきたかなという感じですが、明日からその謎解きとはどんなものなのか実際に謎を出しながらお話を伺っていきます、
はい、
リアル脱出ゲームドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出、ゲストはスクラップのコンテンツディレクター吉田孝之さん、そして広報の伊藤博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのリアル脱出ゲームドラゴンクエストなんですけども、謎解きを通じて物語が楽しめるというのがこのイベントの醍醐味なんだそうです、まあ、脱出ゲームがどんな風に進んでいくのか詳しく伺っていこうと思いますが、まず参加する人たちは4人で1組でしたっけ、
はい、
4人で1組1つのパーティーを組む、
はい、
ということなんですね、はい、今回はみんなあの村人だっておっしゃってましたけども、はい、みんな村人でよかったですか。
村人です。ただ、はい、その最初の時点では職業についていないんですね、
は
い、で、ドラゴンクエストのゲームの中での大きな要素として、はい、職業に就くというイベントがあるんですけど、うん、これをまずは皆さんに体験していただきたいと思っております。最初にですね、職業を選択できる場所として、はい、ダーマの神殿という場所がございまして、はい、そこで皆さんに、職業を実際に選んでいただきます。
私これにしますとかっていうふうにでいいんですか。
はい、こちらでですね4つのある職業、はい、を準備しております。ですので、はい、その4つの職業の中から4人がそれぞれ1つずつ選んでいただくというふうになっております、
はい、それは、4人と話し合いながら私はこれねとかって言うんですか、それとも決められるんですか誰かから。
もう4人で
自分決めていいんですね、はい、私はこれね、
自分にぴったりの職業を選んでください、
はいはい、これ、中身は言えないんですね、どういう職業か。
はい、ここはまだ秘密でございます。
へえ。でこれ分かれ目線 の9から11というところを使っておやりになるんですけども、
はい、
かなり広いですよね。
はい、すごく広くなっています。
全部を使っていくわけですか。
全部使います。でこの、幕張メッセの中に実際に4つの町を実際に作ります、
はい、
で、この4つの町一つ一つに、物語があって問題がなんか起こったりしてます、
はい、
なのでまずは最初はこの町に行けって言われて、うんうん、そこの町に行くとある問題が起こってます、はいはい、なのでその町に行ってその実際についた職業の特技を使ってその問題を解決していく。そうすることで物語がどんどん進んでいく、
はい、
ということになってます、はい、で実際にこのアイテムが手に入ったりとか、はい、あとはドラゴンクエストシリーズでおなじみのカジノなんかもございますので、うんはいまあ、そういったところどういうふうにこう謎と絡んでくるのかっていうところもねご期待いただければと思っております。
ドラクエではカジノはよく出てくるんですか。
出てきますね、はい、大体出てこれなくなる場所ですね。
伊藤さん、なんか実体験がある感じがしますよね。
ずっとやっちゃう。
え、これ単に持ち分のお金が20倍になるとかなんとかそういうことではないですか。カジノだからどうだっていうの。
いや今回はどうなるかですね、はい、本当に
わからない。
はい、こう謎を解いてどういう風にしたらこうカジノでこうコインを稼げるかみたいな。
あ、本当にその謎解きっていうのが どういうものなのか。まあ私ほら2年前にちょっとねやらせていただいたことは、はい、まあ、ドラクエとは違ったんですけども、もう本当解けなかった。全然解けなかったんですよ。これだってクイズとは違うでしょ。
そうなんですよ。謎とクイズってどう違うのかってよく聞かれるんですけど、はい、クイズって知識がないと解けないものなんですが、
うん
うん、謎っていうのは知識がなくてもひらめくことさえできれば、うん、どんな年代の人でも解けるものとしてまして、はい、なので、今回私たちの行うゲームに関しては知識は必要なくて、うん、あなたのひらめきの力さえあれば進めていくことができると。
なんだけどね、そんな単純なものではないとか、ね、一番苦手かも。だから一番もうなんか頭が固くなってるんでしょうね。むしろクイズの方がまだこうなんか、こんだけ生きてきた中の知識をどっかへね、うん、どっか開けたらどうにかなるんじゃないかとか思っちゃう。クイズも大してできないんですけど思っちゃうわけです。じゃあちょっと例えばどういう謎解きなのか、
はい、
吉田さんから出してもらっていいですか。
はい、じゃあちょっと一問出題いたしますね、
はい
はいはい、特別に作ってまいりました。
ありがとうございます吉田さん、
はい、いきますよ、
はい、
会うと書くの間の文字を読むと息になるとき、家と刺すの間の字を読むと何になるでしょう。会うと書くの間の文字を読むと息になるとき、うん、家と刺すの間の字を読むと何になるでしょう、
うん、牛。
早い。
それ簡単、それ簡単。
ちょっと坂下さん早すぎますよ。
早すぎます。これどういうことか今説明していただいていいですか、
はいはい、これですね、あいうえおかきくけこの、
はい、
ちょうどあとうの間がいなんですね、はい、でかとくの間が
き、ね、
なので息になる、
はい、
同じような考えでいくと
家
だと、間がう、そして刺すだと間がしになるので、答えは牛になるということなんですね。これリスナーの方考える時間なかったですよ。
本気出してた本気出してた。 あ、私もう 書いたらすぐ分かっちゃったね。
これ番組の最後に答え言うつもりだったのに。
ごめんなさい、ごめんなさい。でも私本当にあのこういうのできないタイプなんですけど、よかった、なんかいい感じで、あのなん
か、いやでもよかった、解けていただいて。
本当です。
でも気持ちよかったでしょ。
気持ちよかったですね、はい、気持ちよかったです。
これがどんどんどんどん続いていきます。あ、はい、
でこんなレベルじゃないでしょ。
もっと難しくなります。
ですよね、ですよね。
あ、じゃあ明日ま、の放送でもうちょっと難しいやつ出しましょうか。
わかりました、はい、これどうやったら謎解きにこう強くなれるとかありますか。
そうですね、やっぱりですね、いろんな問題に触れていくと、うん、あ、こういった考え方ができるんだなとか、うんうん、こういった思考をすることで、ひらめけるんだなっていうのが少しずつ
分かってくる、
分かってくるんですね、
経験していくと、
はい、そうするとやっぱりこうどんどんどんどんとこう頭も柔らかくなっていきますし、それでどんどんどんどんひらめきもできてくるかなと。
頭を柔らかくして挑戦したいと思います。さあ、このような謎解きをチームで解決していくというイベント、ぜひ8月から始まるリアル脱出ゲーム、ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出で楽しんでください。ゲストはスクラップのコンテンツディレクター吉田孝之さん、そして広報の伊藤博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、謎解きを通じて物語の世界観が楽しめるという、まあ、このイベントなんですが、早速ですけども謎解きどういうものがあるかっていうのをね、ちょっとまた例題を出していただいて、
はい、
チャレンジしてみたいと思います。
今回はね、ちゃんとリスナーの方にもね、はい、考える時間を
もう向きになっちゃってごめんなさい。全然リスナーの方のこと考えずに。
今回のは本当に難しいですよ。
はい、
はい、覚悟してください、はい、いきますよ。これの16分の987文字目にある食べ物は何？これの16分の987文字目にある食べ物は何？
んー、16分の987、1、2、3、4、5、
これが何かですね。
そうですよね、
はい、
これは16もあるんですね。これは16で表されるもの、うん、暦じゃないもんね、12ヶ月じゃないし、アルファベットじゃない？アルファベット
何でしょうね。これですよ、これ。皆さん、
これですよって、ここ、ここじゃないんだよ、これなんだよね。
リスナーの方も等しく解けるこれです。
へえ、
これ何ですか。
ここスタジオ、そういうことじゃないよね。
なくて、
今皆さん、リスナーの方が聞いているこれは何ですか。
あ、ラジオって。
あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。
ラジオ、
もっと言うと
エンタメ55。
お、正式名称で。
正式名称は、
あ、坂上美樹の、あ、分かった、ちょっと待って。ラジオ美樹のエンタメ551234567891011121314151617181516OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO
ということで、はい、これっていうのはリスナーからするとこの番組そのもの、はい、そうつまり坂上美希のエンタメ55のことを指していたんですね。これが16文字なのでちょうど当てはまる、はい、ということでこの16文字の中の9、8、7文字目を拾っていくと、はい、えのきになるということですね、
は
い、
そうですね。エンタメのえ、坂上美希のので、ミキの説明すればそれでややこしいわ7番目が坂上ミキのキーでエノキ、
はい、
あそういうことか。ちょっと時間かかってしまいましたけれども、
はい、いやでも見事解けました。
いやそれはもう伊藤さんのこのアイコンタクトがこれもでもイベントでは4人1組ってか1つのパーティーになりますので、はい、みんなでこう出し合いながら誰かがね、
はい、
ひらめけばね。だから大体他の人がひらめいちゃうのでそこに私の達成感がないみたいな。いいんですか。
そうチーム戦なので誰か1人がひらめけばそれはもう自分の得点です。で例えばバスケットボールでもゴールしたらチームの得点です、は
い、
一緒です。
そうそれでわーって嬉しいもんね、はい、やっぱりね。制限時間もあるんですか。
はい、今回の、ギャル脱出ゲームは制限時間が、最後のゾーマ戦以外はありません、はい、
ありません、
はい、なので自分たちのペースで楽しんでいただくことができます、うん、
なるほど。
なのでちょっと喉が渇いたなとか、うん、ちょっとお腹空いたなって言ったら、うん、もう自由にこうちょっと休んだりしていただいたりとか、
は
い、
トイレ休憩もね必要ですしね、はい、10時間もかかったりなんかすると、ただその大魔王ゾーマと戦うところでは制限時間があると。
はい、
はいそこでは、制限時間10分の間に、はいゾーマと戦っていただきます、
うん、じゃあ最後の最後にもう、はい、じゃあそこで戦いに敗れちゃったりすると
はいもうゲームオーバーということはさすがに
あそれさすがにそれはないよと、はいただね、帰れなくなりますもんね、はい、脱出できない
そうなんです。ドラゴンクエストのゲームの中ではですね死んでしまうと お勇者よ死んでしまうとは何事じゃということで持ち金の半分を、はい失うことで復活できるというふうになっているんです、
はい、
今回も、似たようなシステムを採用しております。さすがに持ち金半分というのはあれなので
通帳
を
持っていくぐらいの払
う今回の、ゲームはですねもし最後のゾーマ戦で失敗してしまったら、お一人様1000ゴールドつまり1000円で、はいもう一回
もう一回そのチャレンジ、
はい、チャレンジすることができます、はい、そして1回払えば、はい何回でももう挑戦することができます。
もう1000円払ったら2回目からもうずっと
できます。
もう大魔王ゾーマに勝つまでできると、
はいはい、ですのでもう皆さんぜひともですね、はい、コンティニューしてでも絶対にもうゾーマに戦って最後勝った状態でエンディングを見ていただきたいなと、
はいはい、でどうしても4人でわからないっていうところにつまずいちゃったらどうするんですか。
はい、こちらですね、ゲームの途中ゾーマ戦以外のところではですね、はい実際にヒントを準備しております、うん、で、皆さんがお持ちの携帯電話にですね、まあ、皆さん LINE を使ってるかと思うんですけど、
はい、
その LINE のですね、方にですねちゃんとヒントをもらえるための、LINE アットを準備いたしますので、うん、そちらをフレンド登録していただきまして、はいキーワードこのヒント欲しいみたいな感じで送っていただくと、自動的にそのヒントがもらえる。
はい、やっておられない方たちも、はい、あの会場の中にヒントがもらえるところっていうのがあるので、はい、そこまで行っていただければ、うんうん、ここわかんないんですけどって言ったら、うんうんあのそこはおうおうって言って教えてくれる。
LINE だけじゃなくて会場にもそういうところがある、はい、っていうことですね、
は
い、
準備しております。
へえ、じゃあもう本当にみんなクリアしてハッピーで帰ってくっていう。
そうですね、は
い、
ドラゴンクエスト自体が努力すれば誰でもクリアできるゲームっていうことで、そもそも作られたホリーさんが、コンセプトでやっておられるものなので、今回のゲームも努力すればみんながクリアできるものにしてほしいっていうことを言われてまして、はい、なるほどと。
なるほど、
はい、
へえ、はい、他にもそしてお楽しみコンテンツがあるそうです。
詳細についてはまだこれから発表になるので、はい、詳しくは申し上げられないんですけれども、本編のゲーム以外にもミニゲームで楽しんでいただけるものをいくつかご用意しようと思ってますので、そちらにも発表今後ご期待いただければと思います。
はい、
これ多分全ドラクエファンが
ざ
わざわすると思います。
そうなんだ、
はい、楽しみにしていただければと思います。
は
い、
わかりました。前回は長い人で10時間もいたっていう、もう好きでないといられないですよね
本当に
方もいらしたという、そんな人のためにフードコートも非常に充実しているんだそうです。
はい、のでちょっと疲れたなとか、なんか飲み物とか食べ物とか欲しいなって思った時にふらりと寄っていただいて、はい、休みながらゲームを楽しんでいただけるようになってます、
はい、ぜひそっちも楽しんでください。幕張メッセで8月から始まるリアル脱出ゲーム、ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出、ゲストはスクラップのコンテンツディレクター吉田孝之さん、そして広報の伊藤博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて開催は8月なんですが、その前に脱出ゲームに慣れておきたいという方もいらっしゃるかもしれません。で、スクラップが仕掛ける謎解きの施設がいろいろあるそうですね。
はい、はい、こちらですね、昨年12月にですね、新宿歌舞伎町に東京ミステリーサーカスというテーマパーク、うんが誕生いたしました。
おー、これ私全然知らなかった。すごいらしいですね。これ常設っていうことですか。
はい、
常にもうそこに行けば。
そうですね、はい、朝平日であれば11時半から、休日祝日であれば朝の9時半からオープンしていて、はい、夜の11時までいつでも好きな時に来て、謎解きが遊べるっていう、
は
い、
これリアル脱出ゲームとはまた違う、は
い、リアル脱出ゲームや、リアル潜入ゲーム、リアル操作ゲームっていう、まあ、謎解きがたくさん詰まった謎のテーマパークがですね、
はい、
地上4階地下1階の全5フロアで1600平米ぐらいあるテーマパークができました。
はい、スクラップさんがおやりになってるんですか。
そうです、
はい、くわーすごいことになってますね
本当にすごいことになってます
ねえ。
でさらには、まあ、その脱出ゲームっていうのが2007年にリアル脱出ゲームが生まれてから、はい、もう今年で11年目なんですけど、はい、世界中に広がっていっていて、うん、まあ、我々だけではなくいろんな会社さんが、脱出ゲームが遊べる部屋っていうのを作られてるんですけど、はいはい、4000以上
あるんですか、世界中に。今
ありますね。
まあ本当にリアル脱出ゲームがすごいことに年々なっておりますけれども、ぜひ体験していただきたいんですが、8月11日から幕張メッセで始まりますリアル脱出ゲーム、ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出、こちらを楽しんでください。期間は8月11日土曜日から14日火曜日まで、そして18日土曜日19日日曜日ということになっています。チケットはすべて入場日時指定です。 指定となっていますのでお気をつけください。基本的には朝10時から1時間ごとにスタートして、最終は夕方5時、ゲーム終了時間は夜10時まで、最終日は夕方6時までの受付ってことですか。
受付が、夕方5時までなんですけれども、はい、最終日以外は、
はい、
で最終日の、受付の最終は14時、
はい、2時で、はい、そしてゲーム終了時間が6時、最終日はお気をつけくださいということですね、はい、まあそうやって日によって違うので、これは公式ホームページなんかで確認をしてからお出かけになっていただきたいなという感じがしますね、はい、これあの4人で1組のパーティーじゃないですか、
はい、
でも例えばあの4人も友達がいなくて、
はい
あの私一人で参加したいわっていう時には、はい、誰かどうやったら、
はい、ご安心ください、はい、こちらでですね、入場口のところに、はい、ルイーダの酒場というドラゴンクエストでもおなじみの場所を設けておりまして、そこで仲間を募ることができます。
4人満たない感じでいらしてる方が相手を探す場所、
は
い、
そうです。もともとはですね、ドラゴンクエスト3で出てきた、場所なんですけれど、そこであの仲間を探す場所なんですね、うんうん、はい、で、そこのルイーダの酒場でですね、実際にあの1人で来た人とか2人で来た人が他のメンバーを集めて4人1組のパーティーを作っていただいて、はい、冒険に出発していただくというところを、準備しております。
知らない人にか声かけにくいっていう方でもスタッフがアテンドしますので、
なるほど、
ご安心ください。
そこは嫌だとかないんですけどもうちょっと可愛い子たちと一緒にやりたいとかそういうのないんですか。
2名一緒にプレイしていただける方いますかみたいなので、横でこうやったりとかして
はいみたいな感じで、はい、割とスムーズにこう決まっていくっていう感じです、はい、じゃあ全然一人で行っても二、はい、人で行っても全然安心ですね。
はい、大丈夫でございます。
わかりました。そしてチケットなんですが、おまけ付きのプレミアムチケットもあるんだそうです。それはどういうものでしょうか。
はい、こちらかなり豪華なものがついてきまして、ドラゴンクエストメタリックアイテムズギャラリーっていうシリーズがあるんですけど、
それは、
まあ、グッズなんですが、それのドラゴンクエストシリーズでは有名な最後の鍵っていう鍵がありまして、はい、実際に、鍵の形をしたものが、大魔王ゾーマからの脱出バージョンの特別色で今回ついてきまして、はい、でさらにそれが宝箱ボックスっていう宝箱風の箱の中に入って、はい、ついてきます、
はい、
でさらにそれを持ってる人だけが入れる特別な体験ができるエリアっていうのにご案内させていただきます。
うわー、やらしいなプレミアム感
ちょっとだけお高いんですが、はい、そこの中ではドラゴンクエストの中でみんなやったことがあるいろんな体験を実際に体験することができます。
それは謎解きではないんですか。
ではないです。例えば、はい、扉を開けると、なんかそのドラクエならではの音が鳴ったりとか、樽とか、
はい、
壺とか、
はい、
割ることができたりとか、うん、割るとある音がするんですけど、はい、そのあ、まあ、みんな聞いたことあるこれだっていうようなのが流れたりとか、階段をこう登ったり降りたりすると、はい、あの聞き覚えのある音がみんな流れるんですけど、
なるほど、
それが実際に体験できたりするような場所っていうのが、
は
い、登場いたします。
あのドラゴンクエストってあの月曜日の時にですね、はい、坂城さんがあの、はい、だいぶ進化してますねっておっしゃってたんですけど、実は変わらない部分もあって、はい、例えば今 あの、うんうんうん、音の部分であったりとか、うんうんうん、そういったあの細かい小ネタだったりとか、はい、そういったところはずっと継承されてるんですね、
はい、
なのでそこをこう実際に自分の体で体験できるというブースがございます。
はい、プレミアムチケットの方は数量限定なので、はい、あのご希望の日時で買えなくなるかもしれないので、うん、欲しい方はお早めにぜひ。
はい、わ、はい、かりました、はい。まあ、ともかく8月11日土曜日から14日、11、12、13、14の4日間と18日土曜日、19日日曜日ということで、ぜひ楽しんでいただけたらなというね。もういろんなね、なんかあの楽しみ方もありそうですし、
はい、
はい、仲のいいお友達とか家族とか、そして会社の同僚の方とかチームで力を合わせて、この夏にさらに絆をギュギュッと。喧嘩ってことはないですか。
まあ大丈夫だと思
う。和気あいあいとしていただければと思います。
はい、ね、きっとそういう
たまにね、本気になりすぎてはこっちだよみたいなことを言ってる人もいるんですけど、
言い合ってる方もいらっしゃるけど、
まあ、それもそれで楽しんでいただければと思います、
ぜひ謎解きにチームで力を合わせて挑戦してみてください。リアル脱出ゲームドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出、ゲストはスクラップのコンテンツディレクター吉田孝之さん、そして広報の伊藤博子さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。